議会スタイル、岡山市議会だより、令和2年2月1日、冬号、11月定例会、発行、岡山市議会、編集、議会運営委員会。2月1日号の記事についてお知らせします。1、議長挨拶、1ページ。2、議決のあらまし。2ページ。3、常任委員会審査から3ページ。4、個人質問4ページ。5、委員会行政視察レポート7ページ。6、議会トピックス8ページ。7、市議会日誌8ページ。8、編集後期8ページ。以上で記事についてのお知らせを終わります。1、議長挨拶、1ページ。市民の夢と課題を共有し、議会の責任を果たす。皆様方には希望に満ちた新春をお迎えのことと、謹んでお喜び申し上げるとともに、平素から市議会に対し、温かいご理解ご協力を賜り、心から感謝御礼申し上げます。現在我が国は超少子高齢化、人口減少時代の到来を迎えるとともに、グローバル化が進展し、社会の構造が大きく変化しようとしております。こうした状況下で、岡山市が持続的に発展していくためには、市民の声をしっかり市政に反映させ、岡山市内すべての地域とすべての世代に光が当たる施策を実行していく必要がございます。岡山市議会といたしましては、議会の活動や権能強化についてしっかりと議論検討するとともに、市民の皆様と一緒に夢と課題を共有しながら、その責任を堅実に果たしてまいる所存であります。どうか本年も引き続きご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。結びに皆様方にとりまして、本年が輝かしい年となりますことを心から記念申し上げ、新春のご挨拶とさせていただきます。岡山市議会議長、浦上正彦。2、議決のあらまし、2ページ。令和元年11月定例市議会に市長が提案した議案は、追加条例を含め53件、予算案10件、条例案11件、その他32件で、すべての議案を全会一致で原案可決同意しました。これにより補正予算額は、一般会計2117万円余の増額、特別会計6億4822万円余の増額、事業会計2089万円余の減額となり、予算総額は5944億9271万円余となりました。また、議員提案の岡山市立放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例の制定については、賛成少数で否決しました。その1、可決した主な議案。議決結果は市議会ホームページに掲載しています。条例。岡山市消防団員の定員、給与、含む等に関する条例の一部を改正する条例の制定。消防団員の任用時における年齢の上限の撤廃や、分団長等の定年年齢の引き上げ等を行う。岡山市無料定額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定。 社会福祉法の一部改正に伴い、生計困難者のために無料または定額な料金で簡易住宅を貸し付け、または宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設の設備、及び運営に関する基準を定める。岡山市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定。災害弔慰金の支給等に関する法律等の一部改正に伴い、災害援護資金の貸し付けを受けたもので、償還金の支払いが困難である場合は、支払い猶予を可能とし、破産の場合は、死亡、重度障害と同様に免除する。また、免除等のため、市に資産、収入を調査する権限を付与するなど。その他、岡山市、三津町、灘崎町、新市建設計画の変更。引き続き合併特例債を有効に活用して、新市建設計画に掲げる事業を着実に推進するため、計画期間を令和6年度までに延長する。その2、平成30年度決算等、9月定例市議会で提案され継続審査となっていた平成30年度の一般会計、11特別会計、5企業会計の計17件の決算及び企業会計決算に付随する3件の剰余金処分議案のうち、一般会計など3件の決算については、一部の議員から反対がありましたが、いずれも賛成多数で認定し、その他については全会一致で認定原案可決しました。その3、陳情の結果。詳しくは市議会ホームページに掲載しています。採択した陳情6件。陳情第18号。国民健康保険の子供にかかる均等割保険料、税減免措置の導入を求める国への意見書の提出について。陳情第19号、土砂の搬入や土石の堆積を規制する条例の制定を求めることについて。陳情第20号、福祉交流プラザへのエレベーター設置を求めることについて。陳情第22号、被災者生活再建支援制度の拡充を求める意見書の提出について。陳情第23号、路上喫煙制限指定区域の拡張変更を求めることについて。陳情第26号、岡山市民間保育士等処遇改善事業補助金の延長と増額を求めることについて。不採択とした陳情3件。陳情第15号、陳情第16号、陳情第17号。その4。可決した意見書。国民健康保険の子供にかかる均等割保険料、税、減免措置の導入を求める意見書。被災者生活再建支援制度の抜本的拡充を求める意見書。3、常任委員会審査から3ページ。審査等の過程で特に議論となった点について、委員長報告の用紙を掲載。全文は市議会ホームページに掲載しています。その1、総務委員会。 岡山市消防団員の定員、給与、含む等に関する条例の一部を改正する条例の制定、他6件の議案が付託され、全会一致で原案の通り、可決並びに同意すべきものと決定した。その2、保健福祉協同委員会。要介護認定調査業務を指定市町村事務受託法人に委託。委員、令和2年度から調査を法人に委託するが、市の関与が弱まるのではないか。市、法人に対しては、研修や指導を通じて、調査の質の向上や調査員の確保など、今後も適切な調査ができるよう、市の考え方をしっかりと伝えるとともに、協議の場を定期的に設けることも考えていきたい。委員、調査員の報酬は調査件数の実績に応じた能率給を想定しているが、一件一件がおろそかになる懸念があり、固定給がふさわしいのではないか。市、認定調査業務は月始めに調査が集中するため、勤務時間に柔軟性を持たせた働き方が適していることから、能率給が支給可能な方法として法人への委託を選択した。委員から要介護認定までに時間がかかることや、認定区分について市民の相談を受けることがある。時間がかかる要因の把握や改善に向けた体制整備を可能な限り行うとともに、法人への指導も行いながら事業を進めてほしい等の要望があった。その3、市民産業委員会。身近にスポーツを楽しむことのできる環境整備。安全なスポーツ施設を持続的に提供できるよう、個別施設計画、スポーツ施設を策定。複数の委員から人口減少社会を見据えた街づくりが求められている。青少年の健全育成や地域社会の再生といった街づくりの基幹的な施設として、スポーツ施設を整備していくという視点を持ってもらいたい。計画に記載があるように、状況の変化があった場合は適宜見直しをし、委員会にも報告してもらいたい、などの意見や要望があった。その4、都市環境委員会。岡山市、玉野市、久米南町のゴミ広域処理施設の整備。委員、岡山市では剪定後の枝をゴミとして出す場合、長さ60センチメートル以下、直径12センチメートル以下に切らないといけないが、他市のゴミ処理施設では破砕機があり、大きさを気にせず出しても問題ない事例がある。最先端の広域処理施設になっても枝を小さく切らないといけないのか。市、岡山市には江南環境センター、東部クリーンセンター、東神殿環境センターの3焼却施設があるが、東神殿環境センターには破砕機もなく、焼却炉では大きなゴミをそのまま受け入れることができない。また、ゴミは搬入調整により3施設それぞれに振り分けられるため、統一した基準で受け入れる必要があり、今のところは難しい。委員、大きなまま持ち込める施設があっても良いのではないか。市、地元の意見も伺いながら、市民にとってより良いものを作っていきたい。今よりも利便性が低下してはいけないので、広域処理施設については、破砕機の設置など、前向きに考えていきたい。その後、子ども文教委員会。 財源確保について様々な角度から国と協議を求める。平成30年度から令和元年度に繰り越した全小学校に空調設備を整備する予算について、2年度に工事を完工するため、債務負担行為を設定する。用語解説。債務負担行為。複数年度にわたる事業であらかじめ後の年度の債務を予算で決めておくこと。用語解説終わり。理由は平成30年7月豪雨災害と昨今の小学生の熱中症の事故を受けて全国の自治体で空調設備の整備が重なったことが影響し、人手不足による入札不調が続いたため。委員、国の補助金を活用するものなので、2年度への自己繰り越しができなかった場合に、一般会計で持ち出す金額は、用語解説、自己繰り越し、歳出予算の経費のうち、支出負担行為、支出の原因となる契約補助金等の交付決定などを行った後に、暴風、洪水、地震等の異常な自然現象など避けがたい事故のため、その年度内で支出が終わらなかった場合に予算を繰り越すもの。用語解説終わり。し、実際の契約額に対して持ち出し額は変わると思うが、約1億円を見込んでいる。委員、災害の復旧復興による業者の人手不足の影響で空調設備等の工事に支障をきたすのであれば、国が自己繰り越しを認めなければならない。1億円くらいなら仕方がないだろうとはならないと思う。様々な角度から手段を講じてもらいたい。